というわけで始まっちゃいましたよ。
はい、始まっちゃいましたね。
ね、なんでいつも始まっちゃいましたって言うんでしょうね。
いや、なんかもう、なんか、要はスイッチ入れるんですよ。自分に。自分にスイッチを入れるわけ。
まあね。うん、とりあえず、日も改まりまして。
はい。
今日はもうあれだな。はい、10月30日変わって31日。
そうですね。
火曜日でございます。
はい。
皆さん、いかがお過ごしでしょうか。
こんばんはってやつですね。
もうあれですよね。はい、もう、冷えてきたね。
冷えてきました。
ずいぶん冷えてきた割にはね、この2週間ずいぶん台風が来やがってね、大変なことになってますよね。
そうですね。
この時期であれだけ荒れるっていうのも珍しいですけどね。
はい。
またまあ、被害に遭った方々大変だったろうと思いますけどね。
う
ん、
そうね。
まあ、そんな中でちょっとやっていきたいと思うんですけどね。
はい。
今年も残すところあと2ヶ月。
そうだね。
早いな。
早いね。いやー、なんかね、一年が早いからね。
本当ですよ。俺、この間まで24のつもりだったんですけど、もう42になっちゃいました
よ。いや、それ、だいぶ前の話だ。
いいじゃん、いいかもやられてる。まあね、ほんと、ここ10年、早いっすな。
早いっすね。
まあ、30代、6年もなかったんでね。まあ、40代楽しんで、今生きてますけどね。
はい。
うん。まあ、そんなこんなで、やっていきたいと思いますけれども。ちょっと私ね、はい、風じゃないと思うんですけど、ちょっと声がガラガラなんですよね。
はい。
ちょっとご聞き苦しい点もちょっとあるかと思いますけど、ご容赦いただければと思います。はい、というわけで始めましょうか。
はい。
はい。タイトルコールいきます。
はい。はい、
トマトローと、
矢沢の、
鎖掛けの3日。
かっこ、カリ
ーン。いやー、今日はいいねということで皆さんおはこんばんちはトマトローでーす。はい、いやいや稲造かぶる障害させないといういや
こんばんは稲造です
無理して元気出しとるな最近ね稲造さんの元気がなくて困っとるわけでございますよね。
もうやっぱり、なんでしょうね。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、いやもう本当ね、
はい、
寒い今ね外の気温13度でございます。
いいじゃないですか。
もう冬の昼間ぐらいになってきたね。
俺ね、うん、暑いの苦手だから寒い方が好き。
まあまあまあ、俺も個人的にはそうなんだけどね。
俺ロシア人かなって思う時ある。
ロシア人もお前マイナス40、70度だぞお前。はい、大変だぞあの辺。永久凍土ですから ね。
もうダイヤモンドダストってやつですね。
そう。僕の心も永久凍土。
はい。
ふたたろうでございます。
はい。
ね。皆さんお過ごしで、お元気でしょうか。
はい、騎士燃料の稲造です。
本当ですよ。もういい加減にしろ。大丈夫か本当にもう。本当にまあ。
もうね。
まあね、でもね、しょうがないね。
はい。あの会
さしてくれ。
いや、聞いてる関係者の方は、
関係者。まあ、どうでしょうね。
俺、みんな知らないと思うけどね、給料低いんよ。嫉妬か。
もう散々言ってんじゃんかよ。まあそういう話もちょっとありのね。まあ今日はちょっとまあ、秋ということで。
はい。
まあ秋の福岡。
はい。
うん。をちょっと喋っていこうかなと思ってるんですよね。
あ、いいですね、いいですね。
うん。まあ、とりあえず、時事ネタから行くけど、
はい、
あれだよな、この間、いつだっけ、金曜日だっけ、
はい、
2日前、3日前かな、天皇陛下、
来られましたね。
被災地、朝倉にお越しになられまして、
はい、
私、本当ね、そういう縁があるんですね。
はい、
本来ちょっと週1回病院に通ってるんですけど、うん、週1回じゃ月に1回か2回か、うん、通ってるんですけど、うん、たまたまですね病院に行ってまして、
はい、
久留米まで行ってまして、
はい、
おいで、帰りがけですよ、
はい、
私も行きがけ高速で行っててね、
はい、
あれと思ったんですよ。
あれと思った、
うん、なんでこの高速道路のいわゆる中央分離帯、
はい、
太宰府インター過ぎの、
うん、
バンバン車通ってる時ですよ、
はい、
なんでここに真ん中にね、
うん、
警官の人がいるんだろうと、
はいはいはい、
思ったですよ、
はい、
この人は果たして歩いて向こう岸まで行けるんだろうかと思ったから心配してたんですけれども、
はい、
でちょうど診察が終わりまして薬局行ってる時テレビで見てて、うん、あ、 今日は被災地に天皇陛下がお越しになると。
はい。
あ、なるほど、そういうことかと。
はい。
いうことで帰りも高速で帰ってたら、うん、反対車線ちょうど下りですよ。空港から朝倉まで向かう方向。車一台もいない。
ああ、なるほど、通してないんだね。
おーと思う、思うぐらいいない。そしてちょうど太宰府インターから上がってくるですね、パトカー2台と、
はい。
多分、両陛下がお乗りになられてるマイクロバスを、うん、見ることができまして。
なるほどね。
あ、こういうことかと、いうことでしたけどもね。はいはいはい、本当に忙しい中、本当ご高齢で大変だと思いますけどね。
まあそうですね。
この福岡の朝倉まで。
来ていただき、ありがとうございます。
嬉しい。
嬉しい。
ですね。もう、多分現地のね、被災されてる方とか、本当に元気が出たんじゃないかと思いますけどね。
そうですね。
うん。まあ、なやかやって嬉しい。
そうです。
やっぱ福岡来てくださるのはね。
ほんとよ。
うん。で、3日間ぐらいおられたって話聞いたけどね。
なんかもう、だって、昨日帰られた今日
全国海のなんとかっていうのも出られたんでしょ、
うん、いろいろ、うんうんうん、いろいろだから、式、なんだろう、もう式典で出たりとかしたんでしょ、うん、
そこでちょっと1日前倒して多分被災地訪問ということで。
はい。
まあ、これで熊本にも来られてましたけど。
はい。
また朝倉にね、お越しになって、ね、本当に、うん、まあ、気を、もんでおられる方だなと。
はい。
やっぱり思いますよね。
思いますね。
うん。まあ、そんなことなんですけども。
はい、はい。
まあ、今日はね、まあ、それと関係がないんですけれども、うん、まあ、秋の福岡。
はい。
そうすると、後半はですね、はい、秋の稲造。
あはは、何ですかそれ。
これについてですね、詳しく、お話をさせていきたいと思います。
はい。
はい。最後までお付き合いの方よろしくお願いいたします。
はい。お願いします。
稲造さん、最近ものすごく疲れてるみたい。なんでも会社での人間関係が苦痛みたいです。会社のそういうのって難しいですよね。大人になったら子供の時みたいに友達ができにくいって聞いたことあるけど、なんだか寂しいですよね。一人の人と人が信頼できる世の中になりますように。くさみか、聞いてね。
はい、というわけで前半でございます。
はい、前半
で、ね、まずはね、秋の福岡。
秋の福岡、
うん、うん。特にね、何があるっちゃ何があるわけじゃないんですけども、
はい、
まあ全国と同じように、うん、やはり食欲の秋、
あ、
なんですけれども、はい、まあ福岡はちょいとね、こうイベントがありましてね、うん、毎年。
毎年。
まあ最近ソフトバンクホークスも強ございまして、
うん、
毎年のごとくクライマックスシリーズ。
なんかね。
出ておりまして、うん、今年は日本シリーズで DeNA ベイスターズと、うん、まさかの日本シリーズ。
いや、まあ広島とやると思ってましたね。
まあ広島2連覇、まあでもしばらく広島は多分優勝するような気がしますけどね。
うん、
まあソフトバンクも非常に強いですから、
ね、まあ、
今、広島と、まあ、西日本野球強いな、というところと、ドラフトもありましたね。清宮くん、
ね。清宮はすごかった、ね。
うん。一番いいとこに入りましたね。
はい。
中田翔が、FA するっていう話も聞いてますし、
うん、
まあ、大谷翔平選手もね、うん、アメリカに行くっていうことで。
なるほどね。
聞いてますので、うん、まあ、スターが去っていく中、新しいスターが入ってきましたね。
はい。
清宮、多分ね、栗山監督のことですからね、キャンプさえ調子良ければ、4番で使うんじゃないかと、思うんですよ。
本当に？
ええー、うん。中田翔がもしも、離れたらね、
うん、
うん。そういうことも考えられるなと思いながらですね。
ね、
うん。でね、まあまあ、そんなこともあるんですけど、野球先語ってるんで、
はい、
まあ、ソフトバンクもそうなんですけど、九州でもう一つやっぱり大きなイベントがあるんです。
はい、
毎年秋に。
秋に。
うん。もうこれ始まってもうね、40年、50年。60年経つのかな、大相撲九州場所。
はい。
はい。これがあります。
ラジオ祭りかと思った。
ほほほほほほまあまあ、ラジオ祭りもありますけどね。私たちもラジオですから、別に、予想を紹介してもしょうがないですからね。
そうですね。
あれですけどね。はい、うん、まあ、九州場所があるですよ。
そう
よ
ね、
うん。でね、これがね、別に福岡市の国際センターでやるんですけど、
はいはい、
中心部だけじゃないんですね。
はい、
まあもちろん中央部の住吉神社とか、だいたいお寺さんとかね、うん、神社さんとか借りたりするんですけど、宗像市にもね、あるですよ。藤島部屋が。
ああ、そっか。
うん。でね、結構ね、遠方もあるんですよね、だからね。
はい。
だから偉くなったら、 あの、車ですよ。うん、ハイヤーでぴょっとこう行くんですけど、はい、まだ若手の力士はね、あの、公共交通機関で。
電車とかバス
とか。そう、電車バスで行くんですね。うん、だから、あの、なんとも言えない、あの、瓶漬け油っちゅうの、うん、頭をあの、言うやつ。ハゼの、あれで作ってるやつ、うん。あの香りがね、秋風にふわっとこう乗るね。
はい、
こう、時期でもあるわけですよ。うん。でね、相撲もね、もうね、語りたい。
はい。
実はね、大相撲ブームっていうのがあったですよ。
あったですね。
昔。うん、若鷹兄弟。うん、いや、花田正様ですね。同じのですね。
似てるね、相変
わらず。だからね、これ、出てくるわけですよ。
はい。
で、ちょうどね、90年頃までは、80年代はやっぱりまだ最後巨人の時代なんですよね。
あなた今いいこと言った。
はい。
って感じですかね。
そうそう。で、まあ、テレビ番組もうほら、
はい、
延長してお送りします。なんて巨人戦だけやったりなんかしたわけですよ。
やってましたね、そんなの。今、そうね。
それがぼっちぼっちなくなってきたかな、っていう頃なんですよね。
はい。
それで、今度は、あれですよ。J リーグも、折しもちょうど、発足する。
93
年。3年で、そうです。うん、時代ですよ。うん、で、まあ、年はちょっと4年ぐらい遡るんですけど、
はい、
80年代を騒がせた、名横綱。
はい。
といえば、ウルフですよ。
はい。
ああ。この間亡くなられて残念ですけどね。
はい。はいはい、
千代の富士関。
はい。
彼と、当時、高花田関。
はい。
ね。うん、が対戦して見事に勝つわけですよ。
はい。
その一戦で千代の富士に引導を渡すわけです。
はいはい。
ね。うん、それで、若鷹時代到来。
到来。
引いてはね、あれなんですよ。日米決戦の時代だったんですよ。
うん。
今みたいにモンゴルが、
ああ。
もう現行です、現行。
そうやね。いや、原稿は言い過ぎかもしれない。
ああ、原稿。
今はね。
うん。ですけど、まあ今、原稿も盛り返してますけどね。稀勢の里関が今、横綱って、あれですけども。
まあそう
ね、当時は日米決戦ですよ。
そうやね。
はい。まあ日本軍で行きますと、うん、それはもう93年後になるんですけど、
うん、
高野花、
うん、
若野花、若鷹兄弟ですよ、
うん。
が日本軍ですよね。で、対するアメリカ軍が、あけぼの。
あけぼの関。
そう、うん。そして武蔵丸。
はい。
これがね、台頭して横綱になるわけですよ。
はい。
そして、まあ、2000年頃まで続いたのかな。
うん、強かったっすな。
まあ、その下、これもなくなったんだけどね、高野波関とかね。
はい。
高通り。本当にね、個性豊かな力士がね、いっぱいいたんですよね。
はい。
だすごくね、人気があった時代。
うん。
うん。で、一番中でも盛り上がった時代が、ちょうど若鷹が成長してどんどん駆け上がっていく時代なんですよね。
はいはいはい。
で、ちょうどその初めの頃っつうのが、横綱4人いたんですよ。
うん。
うん。千代の富士関と、うん、誰だ今理事長やってる八角親方。北東海が。うん、北東海、そう。と、朝日富士関と、大野国関っていう、これ4人いたんですよ。
うん。
で、横綱がバタバタバタって倒れちゃって。
うん。
横綱不在の時代が続いたんですね。
うん、そうですね。
その時に両大関を務めたのが、うん、僕の大好きな霧島関ですよ。
ああ、
なるほど。と、相手は、まあ、いわゆるパイオニア、アメリカのパイオニアといえば高見山ですよね。
ああ。
の一番弟子の小錦関。
はい。
今、相変わらず小錦で頑張ってるみたいですけどね。はい。この二人がね、両大関で引っ張った時代があるんですよ。
うん。
うん、で、その時がね、もう群雄割拠。
はい。寺尾って知ってる？
知ってますよ。
寺尾。
僕、いきなり言いますね。いきなり差し込んできますね。まあ、そういう中で、
はい、
今から聞こうと思ったんだ、
ね。ああ、そうか。
うん、その時に、その時代に、
はい、
本当に毎場所毎場所優勝力士が変わるというような時代があったんですね。
はい、
その頃がすごかった。盛り上がりが、
うん。
で、今聞こうと思ったんだよ。その頃で印象に残ってる力士はいる？
寺尾。
実はね、寺尾関もね、兄弟力士なんですよ。お兄ちゃんは坂鉾関って言いましてですね。やっぱり幕打って頑張ってるんですけど、坂鉾関と寺尾関。
はい。
うん、兄弟ですね。
はい。
はい。あとは？
あとはね、
僕はね、琴錦関とか面白かったですね。
ああ、そうね。
小兵なんですけど、人間、日本人って割とね、方眼びいき。
はい
はい、方眼って言うと、あれですよ。牛若丸ですよ。
あと、あれですよ。なんだっけ、猫魂してた人。
うん、だから、そうそうそう。ね、だから、ちっちゃい力士をね、
そうそうね
応援する傾向があるわけですよ。ね、日本人って。中でも小さかったのが舞の海関。
舞の海か。
そう。もう発想飛びに猫騙し。
なんかいろいろやってたね。
ああ。まあ、あけぼの対舞の海とかも親子ですからね。またからすり抜けていきますからね。
はい。
まあ、面白かった、あの時は。
最近はどうですか？
まあ、最近人気の力士も結構いっぱいいますけどね。どうすかね。まあでも、あの頃ほど、極端じゃなかったんじゃないかな。
そうね。
うん。
いや、あの頃はさ、誰が優勝するかなって楽しみあったんやけど、
うん、
今の相撲ってさ、
うん、
この人がこの人がこの人じゃないかなっていうのが分かっちゃう。
まあまあ、大体横綱が優勝するっていうのが、まあ、まあ平和な大相撲なんですよね。
そうだね。
で、よく荒れる大阪場所って言いますけど、
はいはい、
まあ、あ、よく別の力士が優勝するケースが多いのが3月の大阪場所なんですよ。
なるほどね。
うん。だけど、そうだなぁ。やっぱり優勝、どっちも面白いね。
面白いです。
うん。だから、白鵬関がずーっと優勝してるでしょ？
はい。
だけど、あれもあれです。やっぱすごいんだよ。
すごいよ。
横綱としてね。
ほんとすごいよ。
うん。大体ああやってぶつかり合うんだから大体半々だろうと思うんですけど、
うん、
全勝に近い形で勝っていきますからね。
そうね。
うん。やっぱ強い。
あれでしょ、福岡のさ、
うん、
あの、筑豊の優といえば、あの、
ああ、海王関ですよ。
海王関忘れちゃいけないですよね。
うん、まあ、抜かれましたけどね、あっという間に。あの、幕内最高勝利数っていう記録を、まあ、何年か持てたんですけど、まあ、白鵬にあっさり抜かれましたけどね。
まあ、でも、すごいっちゃすごいよ、
ね。まあ、千代の富士関を抜いてですね。まあ、一番だった。まあ、でも、横綱じゃない、力士で日本一っていうのはすごい記録だと思います。
ああ、
うん。大関でしたからね。
そうね。
うん。横綱になると今度はね、勝たなきゃいけないんですよ。
ああ、
もう負けたら何してんだと言われるぐらいの状況ですから。
ああ、
まあ、やっぱりね、横綱の凄さっていうのはやっぱり、なった人しかわかんないんでしょうね。
そうですね。
うん。大変だと思いますよ。
いや、うん、寺尾好きですね。
寺尾関すごい、だから甘いマスクで人気、だから女性ファンが増えたんだよね。
なんかさ、だってうん、細いじゃないですか。
うん。
いや、強いじゃない、結構。
強い。
強かったね。
だから、あの、さっき言ったその、両大関も、
うん、
あの、対照的なんですよ。
うん、
霧島関はね、
うん、
筋肉マッチョなんですよね。
はい。
あの体重とか相撲界にして、腹筋笑ってましたからね。あの、霧島関。かといって、対する小錦は、各界最重量の力士なんですよ。
はい。
200、当時60キロだったのかな。
すごいね。
うん。
いや、まあ、今のが体重は重いんか。
うん。でもまあ、幕内平均体重が160キロぐらいですから、うん、まあ、100キロ近く重かったのかな。
うん、
まあ、ちょっと両極端ですけど、
うん、
まあ、お互い仲良かったみたいですね。
はい、はい。
うん。やっぱりこう、二人で引っ張るっていう意識はあったみたいで。はい、まあ、好敵手だったみたいですね。
まあ、あと、モンゴルの人で忘れちゃいけないって言ったら、あれだよ、いろいろな事件を起こして
言
っちゃった。いや、本当にあの人が悪かったわけじゃないような気がするんだけど。
まあ、横綱としての振る舞いっていう部分で、
あ、
まあ、明けぼの関にもいろいろバッシングはありましたよ。
あ、
まあ、それを、まあ、敵とみなしてね、若鷹人気がすごいわけですよ。
あの、モンゴルに帰った人がいるじゃない。
あれはね、朝青龍でしょ。
朝青龍
です。うん。あの、モンゴルの、草分けは、極州山関っていうのがいますからね。
はいはい。
ええー。
なんで、ほんとモンゴルの人って、相撲強いよね。
まあ、モンゴル相撲ってあるぐらいですからね。
ね、
うん、まあ、うん、まあ、強くて当たり前かなって気がしますけどね。
いやー、うん、でもさ、あんなに強かったらさ、ねえ、日本人、どうなんだって思うよね。
まあ、だから、これは何度でも、何のスポーツにせよ言ってるんですけど、少子高齢化ですから、
はい、
その子供たち運動神経のいい一握りの連中が、
はい、
何のスポーツを選ぶかによって、そのスポーツ界は反映するということにはなるんですけどね。まあ、できるだけ多くの、まあ、スポーツ、でも、あれだな、オリンピックの2020の前を見てると、いろんな世界で、また、星が、
はい。
ちょっと相撲の話から離れますけど。
うん、
まあ、相撲ももう、キセの里できて、また、新たなね、うん、日本人の力士が出てきましたし、うん、女子の体操。
体操。
金メダル取った女の子いるじゃない。
あ、誰だっけ、
うん、誰だっけ、名前忘れた。まあ、オリンピックじゃないですけど、女子の体操って、
う
初めてですからね。
ああ、すごいね。
うん。新体操でちょっと確かどこから撮った人いたような気もするんだけど、
はい。
大体体操って言うと男子ですから。
男子強いもんね。
うん。うん、だから男子、女子もね、この間撮ってるんですよ。
はあ、
もう非常に楽しみだなと思いながらね、はい。で、ゴルファーは相変わらず、どんどんどんどん、ね、すごい選手が輩出されてますし、
はい。
全米でも本当にあの優勝する男子プロも出てきましたからね。
うん。
うん。やっぱすごいなと思いますけどね。
なるほどね。
まあまあ、だから、レベルは上がってきてるのかなって気はしますよね。あの、陸上男子100メートルも、10秒切ろうかっていう選手が3人ぐらいいますからね。
はい、いや、まあ、この前、桐生選手がね。
ええー。だから、これも本番で切ったら、ちょっとまた決勝のあたりに入り込んでくるんじゃないかっていう。まあ、日本初の。
いや、この前、9秒台になってさ、
うん。
なんか、世界の大会であれやったらいいよね。
そうですよ。だから、9秒切るってことは、もう、あわよくば決勝ですからね。
はぁ。
うん。これはちょっとね、楽しみですよね。
そう、まあ、オリンピックはね、楽しみなんですよ。
うん。
ね。で、ワールドカップ以上に、ワールドカップも楽しみなんだけど、
うん。
サッカー好きなんで、
うん。
オリンピック楽しみですね、まあね。
もう、だから WBC 野球もありますしね。
はい。
やっぱなんかこう、面白いよね。
面白い。
うん。全日本の監督に今度は稲葉監督がね、就任されました。
そうなんですね。ね、
報道ステーションは稲造さん嫌いでしょうけど。でも報道ステーションのスポーツ担当。
はい。
三代ともに。
いや、見ますよ。稲葉さん出るなら。
見事にね。
スポーツ。
重役についてますね。
そうですか。
栗山監督はもう辞めて長期政権ですよ。
はい。
もう、若い者を育てるに関しちゃ、もうあの人は多分ナンバーワンでしょうね。
そうかもしれんね。なんか。
そして二代目。我がソフトバンクホークス、工藤監ですよ。
はい、工藤監督。
工藤監督も3年目。
はい。
ね、このまま行けば、3年中2年日本一という。
そうね。
まあ、相変わらず持ってるなと。
そのうち工藤さんがね、全日本の監督をやるかもしれないしね。
うん、だから、強かったら西武時代が今監督になってんじゃん。
はい。
で、だいぶそれも一通り落ち着いてきて、今度は強いホークスがね、
うん、
監督コーチになる、可能性が出てくるわけですよね。はいはい、次多分、工藤監督の次はもう国防監督ですから。
ああ、なるほど。
うん。そうすると、松永バッティングコーチが来るわけですよ。
はい。
そして斉藤和美ピッチングコーチが来るわけですよ。
はい。
ね。共にこの国防さんを慕ったですね。
はい。
弟子たちが来るわけですよ。うん、
まあ、ずっと強そうだね、ソフトバンク
は。うん。ソフトバンクの強さの秘訣はですね、お金持ち、もちろんお金持ち孫さんっていうのもあるんですけど、
はい、
育成。
育成がいいんでしょうね。
うん。育成枠がね、巨人とソフトバンクは非常にね、うん、多いんですよ、数が。
はい。
育成選手のね、8割は巨人とソフトバンクなんです。
へ
え。うん。まあ、お金があるからでしょうけどね。
はい。
それをうまく使い切れてないのが巨人で、
はい。
非常にうまく使ってるのがホークスなんですね。
なんかさ、なんであの巨人ってさ、ダメなの？
やっぱ、なんか変な呪縛みたいなのがあるんじゃないですかね。
それ渡辺恒雄ってこと？
だけじゃなくて、なんかね、やりにくそうですよね。
あ、なんかね。
うん。
なんか伸び伸びと野球してない、ない
の
か
な。
ねえ。
だから工藤監督なんてのはやっぱりこう、やっぱ、栗山監督も工藤監督もそうなんですよ。
はい。
しっかりこのポリシーが見えてて、
はい。
栗山監督はやっぱり若手育成。
はい。
うん。自信を持たせるっていうのがやっぱり、栗山流なんですね。
ああ、さすがですね。
うん。だとにかく若手を使うっていうのが、
はい。
栗山流なんですよ。だから日本ハムは、一人として育成選手がいないんですよ。
うん、うん。
誰もいない。
うん。
でも若手をどんどん使う。
なるほど。
っていうのが日本ハムなんですね。
チャンスを与えてくれる。
そうそうそうそうそうそう。で、工藤監督の場合は、できるだけ現役生活、プロ野球選手を1年でも長く続けてほしいっていうのが、工藤監督の使い方のベースなんですね。
あ、素晴らしいじゃないですか。
だから、怪我をした選手を、ずっと無理に使わないんですよ。
はい。
で、何人も結果若手を使うことになるんですけど、うん、
育つよね、それで。
でも、やっぱりベテランも、最低限のその、出場機会で最高のパフォーマンスができるように、調整させて、
はい、うん、
そして、使うと。
なるほど。
うん。だから、今年ほとんど出てなかった吉村選手が、うん、クライマックスシリーズサヨナラホームラン打ったりとかね。
うん、
もうみんながみんないい、その、パフォーマンスを出そうとするんですよね。
はい。
だからこういうのがやっぱ強いんでしょうね。
なるほど、ね。
巨人もこうなって欲しいんですけどね。うん、後半は、秋の稲造です。
秋の稲造。
北村太郎と、
稲造の、
鎖切りのみかん。
お話、面白かったですね。最近、カープ女子とか、相撲女子とかいろいろあるけど、その頃の相撲って、本当に面白そうですね。2020年のオリンピックも、盛り上がって、日本が、たくさんメダルを取ってくれるといいですね。私は東北なので、イーグルス女子かも。また、改めて、野球やサッカーの魅力を語ってほしいです。くさみか、聞いてね。
私は人類という枠から外れてました。全然面白くねえじゃないかよ、月長。しっかりじゃねえか、単なる。なんかしたの？ダメよ、ダメダメ。
さあ、後半でございますが。
はい、後半ですね。
後半は秋の稲造でございます。はい、
オータム稲造ですか？
オータム、オータムじゃないな、フォール稲造だな。
フォール稲造ですね。
なんだって？
何？
最近、元気がないんだって。
まあ最近っていうか、もうずっと考えてますけどね。
そういや、去年もこの時期なんかあかんかったな。
多分ね、なんか俺はね、秋頃は一番良くない。
ダメなのかもな。
はい。
まあ俺もね、今んとこまだは引いてないですけど、秋はね、風邪ひいちゃうんだよね。
秋はね、なんか調子が良くない。いろいろと、いろいろとその、まあ、自分のせいでもあるのかわからないんですけど。
なんかわかるわかる。
あ、
俺も11月だね。
そう。
なんか体どっかおかしくなるんだよな。多分痛めたりとかね。
8月の疲れとかがバシッと出るのかな。
まあ実際夏の疲れが出やすいっていうのもあります。
うん。
うん、やっぱ秋疲れが出る人は多いですよ。
はい。
うん。で、急に寒くなりますからね。
なるほどね。
春みたいにゆっくりじわーっといかないですから。
はいはい。
秋はポーンとほんと行きますから。
ほうほ
う。うん。だから、っていうのもあるのかもしれないけどね。うん、どうなんだい？
どうなん、まあ、いや、あれですよ。多分俺のね、ここまあ、福岡に戻ってきて楽しいけど。
まあ、会社が悪い会社かな。
そういうことですよ。
俺離れたから何でも言えるぞ、俺。
あのさ、うん、まあ、俺あんま言えないんだけどさ、現役で勤めてるから。
うん、
まあ、簡単に言ったら、障害者枠で入ってるから。
うん、
やっぱりこう、ね、あとね、自分が、なんだろう、そういう仕事をし、ね、した後で入ってるわけじゃないじゃない。だからやっぱりこう、なかなかね。
まあいろんな業界ありますからね。
評価が変わらない、全くね。
っていうかね、もうね、私もいながらわかるんですけどね、はい、なんだろう。肝心なところでね。
はい。
なんか違うんですよね。
あのね、まあ45過ぎ、もう45分になってるじゃないですか。だからね、すごい不安になってるんですよ、ね。
そりゃそうだろうな。
精神的にも、うん。その、なんだろう、生活設計したくてもさ、
うん、
頑張って切り詰めて生活してるんですよ。だけど、
だよ。
だけど、立ち行かないっていうか、
ね、うんうんうん、
なかなか先を考えると、こう、もう結構真っ暗なんですよね。
だから先細りはもう目に見えてるからね。そうそうそう、要するに、現状と変わらないってことは先細りだからね。
そうなんですよ、ね。
うん。保険にしてもそうだし、いろいろだからほら、まあ、言うじゃなんですけど、死ぬリスクが高くなればなるほど、払わなきゃいかんもんも結構増えてくるわけじゃないですか。
いや、だから俺、あれだよ、恥ずかしい話、そんな簡単、たくさんそういう保険とか入ってないから、
うん、
なんだろうな、今まではね、前向きに頑張って生きてたんですよ。
うん。
生きてたっていうか、前向きに頑張って。
頑張って生きてた。生きるか死ぬかの世界ですから、
ね。いや、頑張ってたんだけど、うん、前向きに、そのうち要はさ、今より良くなると思ってたんだけど、うん。
若い頃はね、そこまでね、現実的には考えないんですよ。やっぱ40前後だよね。こう、一角というか、こう曲がり角が出てくるというか、うん、このままでいいんだろうかっていうね。
そうそうそ
う。うん。
で、まあ、やっぱ自分のこういう精神的に不安定が出るっていうのは、大体このぐらいの時期で、
うん、
大体まあなんでかっていうのはもうさ今言った通りなんですよ。
うん、
要はまあ
先を考えるとって話だよな。
で、昔はね、昔は絶対そういう、多分会社の人にもね、あんま言ってなかったんですけど、
うん、
やっぱここ数年ちょっとずつ、やっぱりなんだろう、こう、すっごい多分ストレスが溜まってると思うね、
うん、
それに対して。だから、ちょくちょく言うんだけど。
年々やっぱ溜まるでしょ。
もうとんでもないストレス、多分ね、これね、やっぱ、同じ境遇じゃない人には絶対分からない。
まあまあまあ、それぞれいろいろ境遇ありますからね。うん、まあいろいろ抱えてる人も当然多いと思いますけど、多分、うんうんってうなずいてある方もいらっしゃると思いますよ、たくさん。
で、まあ、 下手に障害者が、障害の度合いが、バカじゃないんで、でも、その何がいけないかっていうのはさ、そういう専門分野の会社に入っちゃった、入れちゃったじゃない？
まあでもこれはね、うん、でもね、まあ言いたいことはまあ、まだね、根本的なものはあるんでしょうけどね。やっぱりね、そうそう、会社側の責務というか、
はい、
社会貢献っていう部分も会社としてやっぱり求められるわけじゃないですか。
まあどこもね、うん、大きかろうが小さかろうがね。
まあ大きければ大きいなりの。
はい、
うん。だから、そういう部分で完全にこう、目をつぶってるよね。まあ、守りに入ってるのかなんだかわかんないけど、年収1000万以上の人もいるんですよ。
ね。
だけど、本当に300万っていう、たかだかだから、それは何千人何万人っている会社じゃないですからね。契約労働者とか、その、日雇い労働者とかいう話じゃないですから。だから、ねえ、パートさんに毛が生えたぐらいだからな。
まあまあね。
それじゃあ、っていう、そういうふうに思うようになるのも、無理はないわな。
まあ、まあ、だって自分の親だってどんどん年取っていくわけだし。
そうそうそうそう。
お金はいるわけだし、
ね。どこで大金やるか分かんないからね。
だ自分も、もともと、あと体が悪いから、まあどこで故障するかも分からないし、まあそういう不安が多分あるんだと思うね。
もう先々考えれば不安ばっかりですからね。
だからね、その別に不幸自慢をしてるわけでもないし。
いや、これはもうちょっとあれや。秋の稲造の主張。
いや、まあなんだろう。あのね。
訴えたい！
ああ、まあ俺がちょっとね、日本社会をちょっと思うのは、
うん、
これ別にね、自民党悪いとかじゃないよ。これはっきり最初に言っとくよ。
まあまあまあまあまあま
あ、あのよくね、
自民党じゃなくてもどうであっても、日本としてでしょ？
そう。あのね、身体障害者とかね、そういう障害者を雇用する、促進するっていうのは、多分当たり前にやらなきゃいけないことなんだろうけど、
うん、
そのある程度のね、その年齢に見合って、その、生活保障ができない会社は、最初からじゃあ身体障害者取るなよって話で。
する気がねえんだったらな。そうだよ。
身体障害者だってさ、その身体障害者なりに努力してるわけなんですよ。で、俺は、残念ながらものすごく障害がひどいわけじゃないんで、国からも全然お金も出ないし。
そうなんだよね。そこのところもね、ちょっとね、差があるんだよね。あるラインの上下ね。
なんかおかしいなと思うけど、やっぱちょっと。
まあ、確かにその、国庫の財源っていうのもね、
うん、
限界があるっていうのはわかるんですけど、
うん、
だったらもう一明記法律にちょいっとこう、ね。
そうだね。
入れてくれと。
まあ、今の世の中300万なんて珍しくないよとかさ、300何十万なんて珍しくないよって言われる、おっしゃるかもしれないんだけど、
うん、
なんだろうね。そんな人ゴロゴロいるよとか言うかもしんないけど。
ゴロゴロいちゃいけないんですよ。
あとね、やっぱりこう、おそらく、俺以外に、俺の境遇の人って、じゃあ、俺の仕事先にいるのって言ったら、いないと思うんですよ、あんまり。で、ずっと、で、俺ね、入って5年とか3年とかじゃないんですよ
。もう間もなく20年経つよね。
20年ぐらいは多分近い、近い。で、一度もね、これ言っていいのかな？一度も、こう、ベースアップしたことないんですよ。
そうなんだよな。俺が、だから残ってたら20年だからね、ちょうど。
そうだね。
うん。
そういうのをやっぱこう、多分ね、上の人は全く考えてくれてないんだなっていうのが、やっぱ分かっちゃうと、
うん、
その、
まあ、もう結局会社は何もしてくれないからね。
っていうふうに思ったからね、自分で何とかするしかないのかな。
まあ、あれだよ。
うん、
俺に任せない。
出た。
ああ、
さすが。
お金のないやつ俺のとこ来い。
みんな、みんな困るね。
うん、それはもう俺が選ぶ。
あ
当たり前やね。
そうね、だからな、なんだろうな、俺、自分に本当にね、なんだか、俺がよくさ、勉強した方がいいよってよく言うじゃん、絶対。
うん。
俺思うんだよ。やっぱね、若い時はね、死にそうになろうが、ヘド吐こうが、血を吐こうがね、勉強した方がいい。
そうだよ。
チャンスは広がるんで。
まあ、俺もそうだよな。結局、あの時、まあいろいろ悩んだよ。
はい。
いろいろ苦しんだし、悔し涙も流したし。
はい。
だけど、その時やっぱ食らいついた結果が今出てるのはそうだなと思うね。
うん。
うん、で、やっぱり今、俺塾やってんじゃん。
うん、
子供たち見ても、やっぱりね、入学や小学校と卒業当時は、同じぐらいでも、
はい、
うん、やっぱ食らいついてるやつとはね、うん、もう、全然違う、うん。
でね。
2年経つとやっぱり。
俺もね、一応国学院の神道のやつを出てね、それに行っときゃよかったと思うわけですよ。
割と特殊な業種と業種とあれだけど、な
あ、あのね、実は、ま、言ったことないんだけど、うん、ものすごく最悪な先輩に
俺、
しごかれすぎてて、いじめを受けたのね。国語学院にいた時に。
うん、
それで、俺、ちょっと変説してさ、国語学院の神主にならなかったんだけど、詳しいことは言いたくないんだけど、唯一ね、唯一この人だけはね、
殺したいですね。
殺したい。
徳島だ、徳島徳島
ね、
うん。
徳島にいらっしゃる方で、
うん、あとは知らん。
助教をやってる方なんですよ。助教。
助教って何？
彩色の助教をやってる方。俺ね、その人聞いてないから。
助教って何？
助教授の助教。
は？スケ教。
そうそうそうそう。
なんじゃそのスケ教中。
助教っていうのは彩色って言ってさ、その作法の助教、神社長、徳島県神社長で助教をやってる方なんです、今、現状。
神社長ってあるの？
はい。神社長っていうのはね、都道府県にいっぱいあるの
よ。それも知らないよね、みんなね。
知らないよね。
そういうとこから言ってくるなきゃ、うん。神社長。
そこで助教やってるある方なんですけど、
うん、
その人はね、俺以外に3人ぐらい潰してるんですよ。いじめで。
そう、最悪やん。お宅の会社でもおるやん、そういう人。
まあ誰か知らんけど、
うん、
だからね、
あ、もういなくなったか、まあいい、
その人かな、本当にその人だけはね、人生今でもね、なんていうの、屈辱というか、
うんうん、なるほどね、まあでもね、そのね、ほぞを噛むって言うけどね、
あ、
やっぱりこう長いこと生きてるとよ、あいつさえなければっていうのはあるよね。
あるんですよ。
うん、
だからやっぱりね、どんな人にもね、あの人と会わなければ、人生変わらなかったっていうのがあるんで、
うん、
それは自分で選んでしまったからしょうがないとしてもね。
まあでも、じゃあ殺し行こうか。
こうか。簡単に。
家どこ。今から行くよ。
ね、徳島。
あ、徳島か。俺は徳山事件があったから、
ね、
うん。
許してるかって言われたら、あんまりもう言いたくないけど、多分会っちゃったらね、多分言っちゃうかもしんない、その人。
もう言う前にあれだろう。もう警棒だろう。特殊警棒。
その人ね、その人全然年上だから。
あ、うん、じゃあもう素手でいけんじゃん。
うん、まあでもね、なんだろう。だからそういう、だからなんでじゃあ神社行かなかったんだって言われたらそういうのはあるんだけど、
なんか、そういや、それ、なんか、同じ質問を昔飲み会でしたことあるな。
ああ。
俺でそういうこと言ってたな。
うん。
やっぱね。一応いいのにって思ったんだけどな。うん、
そしたら多分ね、多分そういう金銭的な、ストレスっていうか、
うん、
その、あれはないと思う。
扱い的にはでも、公務員ってわけじゃないでしょ。神社長って言ったって。
ああ、いや、公務員とは全然違うよ。
違うよね。
うん。
いや、その、徳島の神社長の人よ。
あ、公務員じゃないよ。
公務員じゃないんだろ？
だから、神社本庁って言って宗教法人があるんだけど。
あ、宗教法人なんだ。
今はね、昔は、あれだよ。昔は、ちゃんと
役人
だよ。
長だったんだろ？いわゆる省庁だろ？
昔はね。
うん、
戦前。
うん。
うん。
まあ、でもどうなんだろうね。
まあ、俺、でもね、でも神道は、すごい信じてるし、
うんうんうんうん、
あれしてるんだけど、まあ、そういう縁でいろいろあってさ、まあ今の会社に入れてもらったんだけどね。
うん、途中から入ってきたよな。
はい。
うん。
27ぐらい。
あ、時期もよ。
あ、そう、1月。
秋だっけ、冬だっけ、なんかそんな感じだったよな。
そう、だから1月入社か11月入社かわかんないけど。
うんうんうん。
まあだからね、仕事は好きなんですよ、今の会社の仕事は好き。うん、だけど、結構そういう、悩みがあるんでね。
まあなあ、なんかなあ。
やっぱ、だからさ、もしね、仮にね、自分がこの、身体障害者枠に入ってなかったら、
うん。
うん。いや、もっと良かったのかな、とか、思うじゃない。
何
が、だから 俺なんだろう、だから俺、そんなダメかなって思っちゃうわけですよ。
やっぱそう思うよ、俺も。思ってたよ。なんか、跳ね返りがないもん。
全然ね。
ピュッとピンポンってならないもん。
帰ってこないよ。
なんかね。
自分の行動っていうか。
そうそう。
やったことが。
ええことは全然ピンポンってならんし、悪いことは思いっきりブーブーってなる会社やん。
さすが、辞めたからすごいこと言
うね。もう、だって責任全然上司取らないでしょ逃げるばっかりじゃん。もうその場所にも行かないしさ。だから、あれだよ、うん。なんで20代2人で謝りに行ってたバカ野郎って話だよな。
あの、聞いた事件か。
それもそうだし、ちょっと、都道府県違うけどよ。うん、県庁育ちの市が あった時なんか、はい、俺一人で行って向こうの人激怒だよ、はい。なんで担当の人しか来んのかっつって。
あ、怒られたんだ。
そうだよ。
それおかしい。
当たり前だろうと思いながら、うん。なんで俺一人浮かせてたバカ野郎と思いながら。
それ本人に言ってないの？
まあ、本人には言ってないけど、うん、まあ今も言ってるね。
うん、今も言ってるの？
いや、今はいないけど。
あ、いないのね。
うん。まあこれ聞いてたら聞いてるんだろうな。わかんないけど。ああ。うん。まあそういう会社じゃん。まあ、ピンポーンって言わんやん。もう何が出てペンペンペンペンばっかりやん。うん。だけどね、やっぱり自信なくすよ。うん。あれだろ？あれ自信をなくさせるため、で辞めさせるための会社だろ？
まあ、自信はなく、まあ、なんか、自信っていうかね。
ちょっと嫌いだなって一部の人間が思ったやつは、徹底的にそういう風にするんじゃん。何人かがさ。まず、給料、兵糧攻めとさ。兵糧攻めと、ランク下げて兵糧攻めと、うん、なんだよと思いながらさ、ちょっと道外れておかしくなっちゃうと、もう、死ねえって言うやん。ベベーって言うやん。まあ、そんな会社にも おるからもう我慢せ。
ああ、我慢はして
、うん、後でちょっと俺参り行くから。
どういうことだよ。
ん？いや覚えとけよ、ね、俺やろう、もちろん。
まあ、とにかくね、うん、やっぱりこう、精神的なところは、
うん、
仕事が辛いからとかっていうよりも、
人間関係だろ？
いや、だからその、
だって上バカバカだもんな。
結論、要はね、結果的に、
うん、
その、評価されない辛さっていうか。
うんうん。要するにピンポーンって言わないもんな。上バカだよ。お前こんな質問して答えられるわけねえだろ、バカ野郎っていうこと言うだろ、形式的に。
頭
の悪い、みんなが不幸になる制度をバカみたいに取り入れてさ、高い金叩いて。
それ俺。
金の無駄だよ、あんだもんな。バカ野郎。
それ一回昔言ったことある。
死ねえ、これ。
言ったことある。
あるもう
これって、このシステムってダイヤモンド型ですよねって言ったことあるよ。
もうこのシステム、あのシステム入る以前からもう不幸になるって分かってたからね。
これさ、うん、誰も幸福にならないシステムだって、俺言ったらすごいイラッとされたけど。
うん、かなり早期に辞めた、もう、まあ、部署もなくなった課長さんも、
はい、
それ指摘してたもんね。
同じことをね。
うん。これ誰も幸せにならないとか、一部の人が幸せになるだけじゃん、みたいな。
上の人
だけ、ね。まあ、はっきり総務系と上のだけですよな。
そうだ
ね。うんうん。これを運用する側だけが、ええ思いするようになってんねん。
まあ。
うん。
はっきり言うね。
うんうんうんうん。だからね、くだらねえんだよ、そんな制度なんかさ。
うん。
あれを消す勇気があるやつが出てきたらちょっと変わるだろうね。
いや、消せないでしょ。
消す勇気であるわけないよな。うん。自分可愛いもんな、みんなな。
うん。
それしか思ってないからさ、苦しんでるやつも、もう平気で見落とすんだよ。
だから俺苦しいよ。
くだらない世の中だよな。あんな会社よ。もうやめちまえよ、ね、本当にもう。
いや、やめれたらやめてんだよ。
でもやめられないから困ってんだよな。うん、任しとけ、俺に。うん。
ありがとうさ。
ああ。
ちょっと元気出ました。
一生責任持ってやる。
ほんと
任しとけ。それも。
頑張りますよ。なんかまあ、ありがとうございました。
いつかもやるぞ、俺やろ。エンディング！
はい。
エンディングでございまーす、はい。なんか間にこういうこと言ったら俺がいじめられるんじゃねえのとか言ってましたけどね。いじめられたら俺に、もう俺怒鳴り込んじゃう。
いやいや。
それ
何だよ。プロレスラーみたいじゃねえか。
あれでしたよ。
まあでもね、誰しもね、こういう悩みはあるのかな。うん ね。
まあ、やっぱね、人間関係っていうものはね、これ水もんですからね。うん。まあ、この間福岡市の勤めてる人に、とかもいたよね。うん、で、大学の同窓会とかしたんだけど、うん、役所は3年おきで変わるから。
あ、なるほどね。
うん、長くても。うん、だからまあ、3年だと。思えば我慢できると。
ああ、なるほど、ね。
いう表現をしてた人はいたね。
はい。他に、うん、他に要は出るとこがあるからね。
そう。
で、何が、俺が自分が情けないかっていうとさ、結構いい歳だけど、うん、例えば人からの、せっかくのお誘いをね、そういうプアな、金銭的なことからね、断らなきゃいけないってい
う
のがたくさんあるわけで。
うんあのね、あの会社はよくわかんない暗黙のルールあるよな。その課に一回もうダメ、一回配属されたら二度としねえみたいなさ。
あ、だからあれでしょ？その、なんだっけ？具合が悪くなったらだっけ？よくわかんないや。
まあ、いや、てか、まあ、なんでもそうだよ。誰でもみんなそうだよ。
ああ、そっか。
その課で楽園を押されたら二度と戻さねえみたいな。
それはだから。
お前にの行くとこはここしかねえみたいな。
だからそれはもう。
リベンジさせろっつうんだよ、バーカーと思いながら。
チャンスくれないよね、っていうところかな。
でももう、俺さ、前半でさ、はい、工藤監督と栗山監督の話したじゃん。
はい、
あれ、案にね、暗喩して、揶揄してんだよ。
あ、わかってるよ、
そう。うん。あの会社はそれの二つ、両方ともねえよな、バーカーと思いながらさ。
まあ、
うん。うん、だから現役生活を一年でも長く勤められるように努力できるかどうか。
うん、まあ、だからサバイバルゲームですけど、ね。
若手を採用するけど、
はい、
栗山監督は必ず言うんだよ。
はい、
試合の後のコメントとかでも、うん、若手が失敗してヘマして、負けましたと、うんうん。よく愚痴る、あいつが、とかで愚痴る人もいるけど、うん、栗山さんは全部俺が悪いって言うんですよ。
言うね。
全部自分の責任だって言うんですよ。若手の失敗は俺の責任だって言うんですよ。
なるほど、なるほど。うん、
両方ないでしょ。だって逃げるんだよ。
うん。
うん。笑った笑った。
で、まあ、俺足悪いからさ、まあ、具合が悪くなるか分からんけど。
もっと声張れ、声張れ！
いや、まあ、現役でいるからね、あんま言えないんですよね。
うん、分かってる。それも俺が言う。絶対間違ってないから。
やっぱ、なんでしょうかね、ずっといて、途中はダメだったかもしれないけど、頑張ってきて。
うん、だから、そこを見ろよっていう話なんだよね。
で、いろんな、まあ、少しずつ資格も取ってさ。
うん。頑張ってんじゃんよ。
で、まあ、いろいろ考えたり、やってるけど、とにかくね、なんかこう、常に攻められるっていう
か。そうそう。ブーブーばっかりや。
そう、
なんか。ピンポーンは、あ、聞かなかったフリーみたいな。
あ、
なんかそういう感じじゃん。
もうそれは、辛い、非常に辛い。
当たり前だよ、そんなお前。ブーブーばっかり言う。ブーも言わなきゃいいよ、まだ。ブーブーだけ言っといてピンポン言わないって、どんな奴らやねんと思うよな。
とにかくね。
まあ、はっきり言ってバカです、バカ。バカ。
とにかく、まあ、自分だけが悪いんかなって思ってしまうというかね。
だからね、全体的に笑顔にならないから暗い会社なんですよ。本当に暗い。もうね、ネクラになるわ、そこにいたら。もうダメダメ。
いや、まあ、正直、双葉さんはね、辞めてよかったと思うのは。
うん、あ、もう、辞めてからもうお金持ちですよ。
今、本当にちょっと頑張って、ね、お金。
それはあの頃以上に自分を追い込んで頑張ってますよ。
うん、そうだね。
だけど、全然嫌じゃないもん。うん、だって自分でピンポン押せばいいもん。
まあ、ただ、それはあなたに能力があるというか、下地があったのもあるんだと思う。
まあまあ、でもそれはやっぱ背に腹は変えられないから、うん、できることからやっていかなきゃいけないからね。
だからやっぱこう、障害者の中で俺は多分いい方だと思うんですよ、まだ。だけど、俺は障害者、障害を持ってて、すごい足もしんどいよ。めちゃくちゃしんどい。これ、多分しんどさとか痛さってね、
わかんないもんな。
わかんないと思うんだけど、限りなく健常者に近い障害者だから、見えるんで、
いやーもうなんかね、もうその辺もそうやし、もうだからさ、体調崩してから今まで頑張ってきてるやん、復帰してさ。そこなんでピンポン押さへんねんって、いうのがもう、如実に現れてるじゃん、その会社の性質を。絶対押さないもんね。
うん、まあ、
押す勇気がない。やつもし、もう、作為的に押さないもんね。
うん。
う
ん。いや、じゃあ今まで言ってきたのかって言ったら俺言ってきて
るんですよ。そうそう。
すいません、あげてもらえませんかって言ってるんです。
うん。
でもね、何にも目の前で言ったんですよ、
そう、ピンポーンって言わんもんね。
偉い人に。
ああ。
飲み会の席でも言ったんです。これ、真面目な話なんだけど。うん、でもね、笑ってごまかすんです
よ。そうそう、笑ってごまかしたりとかね。わけのわからん理論付けて、いや言うて、あの、どやされたこともあるしね。
そう、どや
された。なんでこの場で飲み会でどやされないかなとか、これバカにと思いながらね。で、早死ねと思いながらさ。
っていうかまあ、だからとにかく。
あ、早死なんかね、まだ来とっちゃろ。
まあ、とにかくね、なんだろうね、その、他にもこういう、対比の仕方が、対比させられてね、
うん、
俺、言った俺が悪いって方に持っていかれるんです
よ。うん。そうそうそう。そうそう。辛い。言ったやつが悪いってなる。なったやつが悪い。俺は知らない。だけども、ほんとね、もう人のマイナスばっかり、ブーブーお使いしたやから、もう周りを暗なっていくね。うん、暗ーくなるもん、気持ちが。
まあ、俺多分60ぐらいで首くくるかもしれない。
もう笑顔も出な。あんなとこおったら。というわけでございまして、はい、こんな笑顔の出ないような会社はもう潰してしまいましょう。
いや、潰れないと思う。
はい。
潰れないと思うよ。
確かにね。何の名誉かプライドか知りませんけどね。ほんと、ちっぽけなプライドですよ。
いや、とにかくまあ、とにかくまあね。
そのために潰されるのはお前、あれだぞ。本当に人生不本意だぞ、それは。ここはぐっと我慢でだな。ちょっと待っときや。
まあまあまあ我慢してちゃんと仕事はちゃんとしてしますよ。
あのねしっかりしね、そういう言ったからにはしっかり責任取ってくれる人たちもいるんだから。俺が部長だったよ。
なるほど
ね。
あ、そうだね。
そういう人もいるんだよ。もう虚言だけじゃない。虚言じゃない。
あ、そうね。
大風呂敷を広げたからにはちゃんとその人はもう常に長くサポートしていきますよっていう気持ちが溢れている連中もいるんだよな。
双葉さんが出会った人たちはガチだったね。
ガチだった。だからその人たちの力を借りてね、俺たちは立ち直っていくんだよ。立ち上がっていくんだよ。
いや、借りないと悪
くて。でもそういう人がいるのも事実。こればっかりは本当にね。だからやっぱり芯がどうかっていうのを見極める面だな。
あのね、なんだろう、身体障害者が働くことの、最低限以上にある程度まで年になっても、食べていける最低限のラインで稼げるような、なんか会社だったりシステムだったりね、そういうのが、やっぱ、そういうのがやっぱ。
まあ法律に明記してもらうか、あの会社を潰すかしかないね。
いやいや、会社のせいかもかな、
うん。いやいや、せいですよ、今のところはね。法律に明記はないもんだから。うん、会社のその良心に委ねてる段階ですよ。でもそれがあまりにもないということであれば法律に、復帰してもらうしかないよね。
よくさ、今なんだっけ、保育園の人たちの給料が安いとか言ってるじゃん。
うんうんうん。あれも本当に安いよ。
だからあの程度だって、
うん、
あの程度で上がらないのはやっぱダメだよ。
うん。だからね、その辺もこれから考えていかなきゃいけない自民党でございます。
自民党さん、ね、やっぱ全体
よろしく
底上げを。
うん。まあちょっとずつでいいんでね、仕方ないですからね。というわけでございまして、今エンディングって分かってる？分かってないよね。はい。ということでございまして、また引き続き、はい、話したいことがあるそうなので、ゆっくり聞いて、番組に乗っける場合は乗っけたいと思います。
はい、はい、
はい。
まあまあ、ストレス解消のラジオになってるから
。そうです。
これって、
うん。というわけでございまして、今日はこの辺のお開きにしたいと思います。
はい。
お相手は双葉太郎と、
稲造でした。
それではまた次回。
はい、さよ
なら。死ねばやろ、バイロン。そうそう、これよ。
疲れた死ねえ。